東北大学防災アップデイツ、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所国際研究推進オフィスのマリ・エリザベス先生です。皆さんはリズ先生と呼んでらっしゃいます。リズ先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このコーナーには初めてご出演いただくリズ先生なんですが、ということもありますのでリズ先生についてまずはお伺いしたいんですけれど、
はい、
ご出身はアメリカ、
はい
はい、アメリカのどこですか？
あ、生まれはウィスコンシン州という、
はい、
まあ、北海道みたいな気候の、ま、真ん中の気候の方 の、 とても田舎の場所で日本人がしている大尊厳な小さな家という一番最初の出発点というところです。
素敵なところですね。
素敵です。自然が多いんです、
はい、そうですね。でその後最終的にはワシントン大学の大学院で学ばれたということなんですけれども、日本とのこう関係はどのようなことで始まったんですか？
はい、まあ、多分小さい時から日本の、なんていうかな、アートとかに断りがありました。デザイン系とかに、折り紙とかには結構興味があったと思いますけども、本学的な交流、実は大学院に入る前に1年間英語に教えに行きまして、
はい、
初日本は横浜で1年間英語の教室ちょっと頑張りましたんですけれども、
はい、
大学院の時はワシントン大学の、建築の勉強しながら、ハリケーンカトリーナがアメリカの南の方に、襲われで、その後は交換留学という姉妹都市と姉妹大学の関係で、神戸に来ることの機会にいただきまして、
はい、
神戸の街づくり復興という勉強のために来ました、
あ、そうですか、はい、でその後はお仕事としてはまず日本ですかね、
神戸にある人と防災未来センターのところの研究員の仕事がきっかけに仕事、勤めることの機会にいただきました、
はい、そしてこちらの災害圏に移られたのはいつでしょうか？
9年前になりましたんですよね。先ほど計算しましたんですけども、2014年から、仙台に、まだ東北弁が勉強中なんですけども、とても大好き仙台の生活をとても好きになります。はい、
はい、で今もおっしゃってくださいましたけど、ご専門は人間中心の住宅復興。
はい、はいはいはい、私ずっと建築の勉強、大学院から博士でもずっと建築の勉強しましたんですけども、そういうなんていうかな、構造物のものを作るじゃなくて人の生活の方が、関心が、まあ、興味があります。その生活はどういうふうに復興の時にどういう変化があるとか、住宅復興制度はどういう人の生活のどういう変化がある、どういう影響があるということ で私はそういう、まあ、一つのなんていうかなテーマにまとめると、まあ、人間中心ということに、住宅復興は暮らしている人のためのものがどういうものより良い復興とはどうすればいいかということでちょっと今最近仙台防災枠組みとかに人間中心は最近結構ピープルセンターに、
そうですね、
最近増えてますけど、
はい、そうするとその建物を建てるというようなことだけではなく、そこに住む人たちのコミュニティがどうこう結ばれていくのかとか、そういうことも含めた復興ということですね。
はい、おっしゃる通り、物を作るだけじゃなくて、やっぱり経済のこととか地域のつながりと近所のつながりと、日常生活とか学校とかに、はい、そういう全部総合的なことですね。
なるほど、はい、そして最近は震災伝承についてもご研究が進んでいるということなんですが、今日はですね、先日行われた第3回世界防災フォーラム、海外からもたくさんの研究者の方がいらしてくださいましたが、リズ先生ご自身もいらした研究者の方を被災地にお連れになったということなんですが、ちょっとそのお話を伺わせていただいていいですか？
はい、ありがとうございます。まあ、今回の機会で海外の学者と一緒にいろんな交流と、まあ、イベントフォーラムの中でも先生の一緒に出られてるし、被災地を一緒に見るとか一緒に まあ、いろんな形で食事しながらというこのいろんなレベルの話とか意見交換とか機会にもなりました、
はい。
で、実際にフォーラムの前に、三陸リアス、リアスコーストに、に一緒に回っていることができて、はい、結構みんなすごいなんていうかなその津波被災地でもありなんですが うん、それだけじゃなくて昔からの歴史とか伝統、ものとか美味しいものとか、美しい場所とかに、結構総合的な東北の素晴らしさも一緒に回りました。
じゃあお連れになった皆さんとしてはその被災地を見るとだけじゃなくやっぱその土地の魅力も合わせて感じていただけたっていうことですかね。
そうですね、
ご出身のワシントン大学からも先生とそれから学生の方も来てくださったということなんですが、はいはい、特にその初めてこちらを訪れた学生の方ってどんな感想をお持ちになったでしょうね。
そうですね、まあ、多分特に今ワシントン の西海岸のワシントン沿岸部も、ちょうど300年前の1700円の津波後がありまして、その時は、見ごろ知らずの日本で日本は地震が感じじゃなかったけど津波が来ましたということ で実はそのワシントン沿岸部も地震がありまして、でそういうカスケリア断層というところが、今備えない準備しないといけないというところみな
次の地震に備えて、
だから本当に、東日本大震災みたいな大きい被害が起こることに想定していますので、そういう今ワシントン州の沿岸部の小さな町とかどうやって準備するとか避難考えるとか地元の方と一緒に意識高めるとかいろいろ活動と実際に関わっている先生と学生さんたちで、そういうことは多分皆さんはそういうことが頭の中に行ってそういう今回の話いろんな避難行動とか、避難のどうやって決まりましたみたいな話は聞きながら、そういう頭の中にそのワシントン州のリスクのことにどうやって使うかっていうふうには考えていると思います。
なるほど、はい。でもそういうことも含めてこのまさに仙台で2年ごとに開催されることになった世界防災フォーラムっていうのは被災地に足を運んでもらってそれを見てもらってそこから何をその受け取った教訓として学んでもらうかっていういい機会にしようということで始まったフォーラムなんですけど、それがまさに今回のいらしてくださった皆さんにも伝わっているという感じですね。
そうですね、昨日一昨日は一緒に、山本町と中浜小学校と荒浜小学校と閖上に回りまして、まさかあと避難タワーと避難ビルと一緒に回りまし一日回りましたんですけども、やっぱり自分で目に見た方が大事というか全然違いますよみたいなことにその言葉もワシントン大学の先生は一昨日も言いました。
そうですか、わかりました。はい、さて、次回はですねリズ先生のご研究のテーマの今一つになっている震災伝承についてもお伺いしたいと思います。リズ先生、今朝はありがとうございました。
ありがとうございました。